もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今日はどのようなご相談でしょうか。
もともと私、養子だったんですけれども、
はい。
事情がありまして、十数年前にですね、養父母からの申し出で養子縁組は解除してるんですけれども、2年近く前に元養父の方が他界しまして、連絡をこちらからするのを控えていたんですけれども、で、今現在その一人暮らしになっているちょっと高齢の元養母との関わりについてなんですが、
お年齢をお聞きしてもよろしいですか？
52歳です。
養父母さんのご年齢は？
元養母の方は80か81。
養子縁組は解除されたんですよね。
はい。
で、それ以降はずっと音信不通だったんですか？
元養母から聞いた話なんですが、私の方も事情があって、生まれてすぐにちょっと実の親から手放されるという形で、縁あって100日ぐらいで養子縁組された。そうなんです。30代の中頃ですので、養子縁組の解除になったのが。ですので、もう本当に親子のような感覚も持ちつつ暮らしてきていた間柄ではあったんですけれども、喧嘩したり、私が自我を強く出したり、また幼い頃から結構体罰があったんですね。で、中学生に入った時から元養母の様子が、子供ながらにあれっていうような、いわゆる嫉妬妄想のような言動があったり、10代の前半頃に、突然ちょっと私は実子ではないんだということを、養母からこうとても暴力的な言い方で知らされたということもありつつ、普通の親子のように暮らしてきてはいたんですが、
体罰っていうのは、お母さん、養母さんの方から？
どちらとも
どちらとも。
紐でこう縛られたり、
おお。
風邪をひいて高熱を出したら、昔は汗かいて熱を下げるということで、布団かけたら足出すなと言って足を縛られたりですとか、で、怒られると怖いので、思わず嘘ついちゃう子供だったんですよね。で、そうすると、どうして嘘つくの？怒られるから。嘘つくから怒られるんでしょって、また物置小屋に押し込まれたりとか、ちょっと怖かったっていう
そうで
記
す
憶はあ
ね。
ります、幼い頃。
養子解除ということになって、一応ご縁は切れたわけですよね。
解除の理由も、婚活していて、こう、紹介していただく男性の方が割と、私がその一人娘ということで、相続のことですとかね、それから、こちらでそんなにその用意しなくても、そちら一人娘なんだから、そっちで嫁入り支度できるでしょとかって、こういう方も何かいたことも事実で、私がよくてなのか、お金が目的なのかがわからないから、縁組解除したいっていうのが、その時のあちらの言ってきたことだったんです。で、私もちょっと20代の中頃に一度結婚を考えた方はいたんですが、その時もちょっと私も珍しく反発して家を飛び出したりとか、で、その時に戸籍を私ちょっと自分を世帯主にして移しちゃったんですよね。
ははは
で、そこあたりからやはりちょっとこの育ての親とのぎくしゃくは、ただその後もこうずっと親子として過ごしてきていて、30代中頃に私が家を出まして、その2年後ぐらいに縁組解除の話が出たんで
上がっ
す。
たんですね。じゃあその時にはもう別に住んでらしてね。
解除するけれども、今まで通りやっていこうねって言われたもので、私もその深く考えなかったんです、その時。書類にこう、署名と印鑑をして渡したという感じなんですね。で、その2年後、主人と知り合って、一応育ててくれた親なので、会ってもらったら、またそこで吸ったもんだ、ちょっといろいろ怒りまして、母の暴言とか、子供が生まれた時も、男の子じゃなかったら相手のうち身を継ぐ子いないから、どうのこうのと、もう何も言い返せなかったんですよね、もう。ただ、 もうダメだなっていう思いはあったんですけども、うん、まあそれでもちょっと交流してたんですが、うん、その3年後ぐらいにやはり電話のやり取りの中で暴言だったり、うん、娘に対する暴言とかで、うん、ちょっと私うつのようになってしまって、ちょっと病院にかかってちょっとお薬をいただくようなことになって連絡することはやめてたんです、うん、
はいはい、
で5年後ぐらいにですね、うん、元養母の妹にっていうか、まあ、私にしても母方のおばにあたる、血縁はないですけれども、
はい、
お手紙が来まして、あなたのお父さんが認知が入って施設に入ってと、ちょっと近況を知らせる手紙が来まして、だから電話をしましたら、
はい、
会いたかったら会わせてやってもいいよっていう言い方で、
うん、
ん?って思ってしまったんですね、ちょっと、うん、一度も会うことのないままに他界しまして、
はい、
さすがにちょっと一人になって心配で、
うん、
このコロナ禍に入ってしまって、
うん、
ちょっとあのマスクを郵便で一筆添えて送ったんです、
はいはい、
そしたら電話が来まして、
うん、
実は転勤族だったもので、
うん、
養父の職業が、
うん、
転勤先で女性がいた、その女性に子供が生まれてしまったと、うん、認知したのって聞いたら、
うん、
戸籍が汚れるからお金で解決したという、こっそり仕送りをしていたものが、
うん、
その定年になってうまく回らなくなって、督促が来たところで母に見つかったと、うん、それがちょうど私が20代の後半の頃で、
うん、
まあ、暴言とか父に対する暴力、暴言、私にも暴言がすごくて、
うん、
振り返ったらガテンがいくことがボロボロとこう私も出てきたんです、
うん、
で主人はもうできる範囲ならいいぞと、うん、面倒を見るということになるとただではできないと、
そりゃそうですね、
うちもそんなにその家計的にもゆとりがあるわけではないのでと、
うん、
いうことがやはり主人の口からも出たと、
うん、
で電話だけならと思ってしていたところ、
はい、
去年いきなり警察から電話が来て、
はいはい、
振り込み詐欺にあったらしいですと、
はい、
娘がいると言ってると、
うん、
で、あの壁に書いてある電話番号をたどって今ちょっとお電話して、
うん、
あのお名前が一致したのでもしかしてそう娘さんですかということで、そしたら1ヶ月後に今度救急車から電話が来まして、
はいはい、
で、あの夜間空だきして心臓ちょっとドキドキして、
うん、
あの今お母さんのところのお家からお電話してるんですが娘さんですかと、
う
ん、
あ、なるほどですね、
娘だってだけどそうではない、
うん、
でも今も元養母が娘だと言ってるみたいなんです、
うんうんうん、
で最終的には自分で答えを出さなくちゃいけないのは分かってはいるんですけれども、はい、だからもう自分の生活を大事にして、
うん、
もう悲しいけれども連絡をしないという決断をもしした、うん、としても、
うん、
今もう自分も50代に入り、
はい、
後々自分も老いていくことがだんだん視界に入ってきたときに、
うんうん、
もし80代で一人暮らし、
うん、
いやどうなんだろうと、
あ、
される身になったらどうなる、どうなんだろうと、とっても考えるようになってしまって、うん、
なるほど。今日お答えいただきますのは弁護士の坂井誠先生です。
今取れる道っていうのは、
はい、
理屈の上では3つあるわけですよ。
はい、
気持ちはいろいろ揺れるけれども、もう他人なんだから余計なことは一切しないっていうのと、そうは言っても30代までは実際親子いろいろ問題があったってね、実際親子として、制度上も親子として、生活の中でも親子としてきたのだから、その後縁がまあ切れていたにしても自分の母なんだから、このように振る舞っていく、ないしは子と同じような役割を果たしていく。でその間にあるのが、できる範囲でやりましょうっていう、こう3つの道があるわけ、はい、で3つのうちの1つはもうおそらくないと思うんですよ。つまり、
はい、
制度上は親子じゃなくなった、つまり他人ですよね、はい、今制度上は、はい、
そうですね、はい、
なんだけれども、自分の母親はやっぱこの人しかいないんだから、子と同じような役割をする、制度上は娘じゃないけど、この人は私の母なんです、そういう選択肢あるんだけど、それはきっと取れないでしょ。もう
取れなかったですね。
だってあなたの夫もそれは無理だよって言ってんでしょ。
そうなんですよね、
あなたもそこまではできないなと思ってません？
頭では分かってるんですけれど、本当は受け止めた方がいいのだろうと、一 人としては受け止めた方がいいのだろうと思っていつつ、拒絶を動けないという、
うん、そうするとじゃあ3つのうちの、その制度はともかく子として役割を果たそうっていう選択肢もあなたの中ではまだ生きてるんだ。
気持ち的には生きてるところはありますね、やっぱり。
なるほど。それはですね、一回そっちに入ったら戻ってこれないと思った方がいいですよ。で、実はね、そうは言ったって制度上子供じゃないんだから、もうやめますっていう選択肢はあるんだけど、その時あなたは耐えられないだろうし、周りも何勝手なこと言ってんだと、中途半端に手出すんじゃないよってきっと言われるから、そういう意味でね、法律的にはできますよ。気持ちがまだちょっと残ってるわけですね。
はい。
それで、じゃあちょっとそっちから入りますけど、
はいはい、
戸籍ってやっぱ制度なんですよ、ただの。
はい。
世界中見たって戸籍なんていうものがある国の方がむしろ少ないのね。極めて例外的なんです。
はい。
で、今、夫婦だって、籍を入れるかどうか、
はい。
っていうことについて、事実婚でいいんだっていう人もいっぱいいるじゃないですか。は
い、
それは今 その夫婦の制度を今議論されてますけど、もう問題があるんだけど、
はいはい、
だからその人間のつながりって別に制度から話を始めなくたっていいと思ってるんです、私は、
はいはい、
親子だって同じですよ、それは、
はい、
戸籍制度が制度に過ぎないっていう意味では、
はい、
であなたの場合はその戸籍制度との関係でいうとまさにそういう道をたどってるじゃないですか、
はい、
養子という制度100日ぐらいでとおっしゃったけれども、あなたがまだ何が何だか、
はい、
意識もないうちに、
はいはい、
あなたの養父母はあなたの父母だったわけで、
はいはい、
それは事実として親子じゃないですか、
はい、
で30代まで親子として暮らしてきたわけだから、
はい、
制度上は養子縁組を解消したからといって、事実としてはあなたのお父さんお母さんなわけ、
はい、
でだからあなたがいろいろ悩むわけだけれども、そういう意味ではね、戸籍がどうだからってことね、あんまりとらわれてもしょうがないと私は思います。
はい。
で、縁組を解消した後にいろいろあった、まあ解消する前もあったっていうんだけど、それはね、はい、別にね、実の親子だって同じことはいっぱいありますよ。戸籍上実の親子ってもう縁が切りようがないから、
はい、
まあ、相続に関してはね、あんまり問題があると、排除とかいう制度はあるんだけど、でも親子の縁は切れませんよ。
はい。そうですね。
うん。だけどそれは制度の話でね、
はい、
あなたのお父さんお母さんってやっぱりその養父母だった人、
はい、
だから制度から外れてもやっぱり親子なわけ、
はい、
でそこであなたがどういう選択をするかっていうことなわけですよ。で逆に言うと制度から外れてるから、
はい、
実の親子だとか養子縁組が解消されてないでいるとお互いにこう扶助しなきゃいけない義務とか出てくるわけですよ、助け合わなきゃいけない義務っていうの
は、はいはいはい、
であなたの場合はもうそういう制度から逆に外れてしまってるから、
はい、
逆にすごく自由なの、そういうふうに考えてみたらどうかなと思うんです。 あなたにとってこの人はどうしたい人なのかっていうことを考えて、それはいろいろ計算してもいいんですよ、だってできることとできないこともあるから、
はいはい、
でそこでそういう自分の母である人で、はい、あなたはそのいろいろあったけれども今この人が母親だと思うんだったらどうしたいと思うのか、で変な制度上の義務とかないからあなたの本当の気持ちで動けばいいんですよ。だからあなたの気持ち聞いてるとその3つの選択肢のうちのただの他人だからもう何もしないっていうのはどうもなさそうな気がするんだけど、どうすべきかじゃなくてどうしたいかでね決めていけばいいんじゃないかな。できないことはできないでいいと思うから、そこ自分に正直に考えてみるといいと思います。
どうもありがとうございました。
はい、はい、失礼いたします。